Good morning again, everybody. おはようございます。 We're really glad that all of you are here today. We have some visitors, and we want to especially say thank you and welcome to our visitors.
今日初めて来られた方、いらっしゃるかもしれません。 ようこそ、いらっしゃいました。
If you open the book of Ephesians, you'll see that there are 6 chapters. And now when Paul wrote the letter to the church, it was just a letter. He didn't assign those chapters and verses. That was added later by scholars.
皆さん、エペソ人への手紙を開くと、6章あることが分かるかと思います。パウロがその手紙を教会に向けて綴ったときには、それは一つの手紙でしかありませんでした。パウロ自身はその手紙に章や節を割り当ててはいなかったわけです。それは後の時代の学者によって付け加えられたものです。
One of the great things, though, to help us with our learning is to realize that this letter to the Ephesians can be split in half. In the first 3 chapters, or the first half of the letter, Paul is laying a theological foundation. In other words, he is helping the church to understand who God is, what God is doing and why, and how it relates to or how it changes them.
しかしながら、私たちがこの手紙を学んでいく上で、その割り当てが、学者がしてくださった割り当てがもたらした素晴らしいことの一つが、このエペソ人の手紙は大きく2つに分けることができるということを気づかせてくれることです。はじめの3章は、パウロは神学的な土台を述べています。言い換えますと、そこでパウロは、神様がどんなお方なのか、神様が何をなされており、それがどのような理由からなのか、またそれがどのようにして私たち教会に関わっており、私たちを変えるのか、それを教会が、理解するのを助けようとしています。
The second half of the letter then, or chapters 4 to 6, is Paul's application of what that means, or rather how it looks living day to day in our homes, in our workplaces, and in the life and the mission of the church.
4章から6章にわたる手紙の後半部分では、それらが意味するところのパウロ自身の解釈、適用の仕方について、もしくは私たちの家庭や仕事は、教会生活や教会のミッションにおいて、どのように日々を送るかについて述べています。
Maybe another way of saying it is this. The first half is who we are, or our identity in God. And the second half is what we do, or our mission.Because of the identity that God has given to us.
まとめてみますと、初めの半分は、このエペソの手紙の初めの半分は、神様のもとにあって私たちが誰であるのか、私たちのアイデンティティについてですね。また後半の半分は、神様に与えられたそのアイデンティティをもとに、私たちは何をするのか、そういったことについて書いてあります。
Along with those followers of Jesus that were living in Ephesus at the time, we here at Mito Church have also learned that God is gracious, that He's choosing to save us, and that through Jesus, He breaks down the walls that we build between ourselves and that we build between us and Him. And He blesses us with the indwelling Spirit.So that he can send us together in his mission.
その時代のエペソに住んでいたキリストの、その時代にエペソに住んでいたキリストの弟子たちと同じように、次のことを水戸の教会の私たちも学んできています。神様は憐れみ深く私たちを救い出すことを選んでくださいました。そしてイエス様を通して私たちの間のまた神様と私たちの間の壁を壊してくださいました。そして神様は私たちを私たちに内在する聖霊を通して私たちが神様の働きに共に送られるように祝福してくださっているということです。
So today we're going to look at the first half of chapter 3, the passage that was just read, to learn about who God is sending us toAnd for what purpose?
今日は先ほど読まれました聖書箇所第3章の前半部分を見ていくことにしましょう。 それを通して神様が私たちを誰のためにまたどのような目的で送り出されているのかについて学んでいきたいと思います。
The second half of chapter 3 is where Paul pauses his teaching to pray for the church before he unpacks in chapters 4 to 6 how the theology impacts the day-to-day mission of the church. We're going to start the section in chapters 4 to 6 next week, but the prayer in chapter 3 is our theme passage for this entire year. So we're going to end this series in the first Sunday of April with that prayer.
第3章の後半部分では、パウロは一旦教えることをやめて、教会のためにお祈りを捧げています。で、来週は4から6章を、読み進めていくんですけども、この3章の祈りの部分は、私たちの実は今年のテーマセークでもありますから、最後、このシリーズ、学びのシリーズの最後の最後、4月の頃に取っておくことにいたします。
I'm going to start with a question. Have you ever had an experience where you were doing something and you had no idea why? Or...You were going somewhere, but you did not know the final destination.
皆さんにここで一つ質問をさせていただきます。皆さん、このような経験ございませんか？何かをしていたんですけれども、どうしてそれをしているのかがわからない。もしくは、どこかに向かっていたんですけれども、その方向が、行く先がわからない。そんな経験ございませんか？
Having a clear sense of purpose,A clear sense of direction is something that I personally value. Knowing what I am doing and why, or where I'm going and with or for whom, is the greatest motivation for me to commit to doing that, despite the challenges or the cost.
はっきりとした目的や方向性を持つことというのは、私が大切にしていることの一つです。私が何をどうして行っているのかを知ること、またどこに向かって誰と共に、また誰のために行くのかを知ることは、それに伴うチャレンジや対価に関わらず、そのことを最後まで実行するための大きなモチベーションになるからです。
I remember one time when I was in university, and I was traveling with the university drama troupe.That did a variety of comedy skits with spiritual meaning and teaching at youth events and in worship. There was a weekend event at a church, and the drama troupe was going to do their ministry, and I had been invited to be the worship leader for that weekend event.
大学生の頃の話です。私はある時、大学の劇団のメンバーたちと共に旅をしたことがありました。彼らは霊的な教訓や意図を持つさまざまなコメディや演劇を礼拝やユースイベントにて公演していました。ある遠方の教会で週末のイベントがありまして、その劇団員たちはそこで彼らのミニストリーを行う予定でした。私はというと、その時の賛美リーダーとして招かれていた。
It was a journey northeast, just under 1,000 kilometers.A few states away from where our university was located, and it took about 9 hours one way driving in a van.
それは、1000キロにも、満たない、北西へ向かう旅路でした。大学が位置する場所から2、3周横断して、バンでだいたい片道9時間ぐらいの、道のりだったそうです。
On Sunday, after worship and lunch, we began our journey back because we had classes to attend at the university on Monday. It was a fun group to travel with. All guys, and a little bit crazy, as you can imagine, a van full of university men would be. We were talking and laughing and singing and playing games and sleeping to pass the time for these 9 hours.
日曜日、礼拝と昼食が終わり、私たちは次の日には授業があったため帰路に着きました。旅をするに楽しい大学生のグループが、1台の前にいっぱいに乗り込んで旅をしているわけですから、それは楽しくもちょっとクレイジーな、道のりでした。たくさん話をし、笑って、歌って、ゲームをして、また居眠りなんてしながら、時間はあっという間に過ぎていきました。
But partway through the journey, while we were all having lots of funSomeone looked outside the van and said, Wait, what did that road sign just say?
その日の途中で、 私たちみんながたくさん楽しんでいたんですね。そしたら場の中の誰かが場の外を覗いてから言いました。
あれ？今の標識なんて書いてあった？ We realized that we were going in totally the wrong direction.
その時になって私たちは場が全く違った方向に向かっていることに気づかされたんです。
And when we asked the driver if he knew where he was going, he replied, No, but I figured we would eventually end up somewhere.
そして運転手にどこに向かっていいのって確認したんだそうです。そしたら彼は、あ、わかんない。でもいつかどっかには到着するでしょう。
He didn't know where we were going, and he didn't even care.
ドライバーの彼は私たちがどこに向かっているのか、全く知らず、またそのことを気にもしてなかったんです。
After dying laughing at his response, we stopped, figured out our route, and then made the rest of the journey back to the university. It was definitely funny at the time, but that 9-hour journey became more like 12 hours because we had driven aimlessly for so long, not knowing where we were going.
その辺と聞いてひとまずみんなが、まあ、大笑いしたわけなんですけども、その後車を止めて道を確認し、それから残りの議論を進めたんです。本当に面白い出来事だったんですけど、9時間ですかはずの道のりは、行く先も知らず、ただあてもなく長い間走り続けるわけですから、結果的に12時間以上かかる道のりになっています。
Now that's a funny story, but our faith and our mission as a church can be just like that return journey that we made after that event. We all know that we're supposed to be doing something, but we don't know what, or how, or why, or to who.
今の面白い話ですけども、私たちの信仰の旅路や教会のミッションというのも、まさに今お話ししたこのキロの話と同じになりかねません。私たちみんなが何を、私たちが何かをやることになっていることを知っていながらも、私たちはそれを実際に何でやることが何であり、どのようにして、そしてどうして、また誰のためにそれを、誰のために行うかをよく認識していないからです。
But if we look at today's text, first of all, Paul knew exactly what his mission was. 2 weeks ago, Tiffany shared with us.From the second half of chapter 2, that the good news is that Jesus has already done the work. That he has been breaking down the walls that we build between us and God and that we build between each other. And Paul knows that his mission is to be sent to share that good news.
手紙を見てみると、パウロはまず第一に彼のミッションが何であったかを明確に認識していたことがわかります。1週間前にティファニーさんが2章の後半から分かち合ってくださったことを覚えていますでしょうか。確認しますと、良い知らせとは、福音とは、イエスがすでにその御業を成し遂げられたという知らせであり、それというのは私たちと神様の間の壁、また私たちと私たちお互いの間に立て上げられた壁をイエス様がすでに打ち壊された、壊されているという知らせでした。そしてパウロは自分に与えられたミッションがその知らせを分かち合うために神様によって送り出されることだと認識していたのです。
If you look at verses 7 and 8 of today's passage, he explains it there. He says, I became a servant and a preacher of this gospel by the gift of God's grace as he exercised his amazing power over me. I cannot think of anyone more unworthy to this cause than I.The least of the least of the saints. But here I am, a grace-made man, privileged to be an echo of his voice and a preacher to all the nations of the riches of Jesus the Anointed One, riches that no one ever imagined.
ではそのことを今日の聖書箇所の7節8節を通して再度説明しています。もしよかったら聖書を皆さんお開いていただけたらいいかと思います。ナルセさん、人として再び説明しています。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え
which if you're an underliner, I want to encourage you to underline those verses, verses 7 and 8 in your Bible. Paul's mission and our mission is the same. That's because it was Jesus' mission and the mission that Jesus gives to every disciple. So all who are followers of Jesus have the same call. We have the same mission.
教会の皆さん、ご自分の聖書をお持ちでしたら、ぜひこの箇所にアンダーラインを聞いてください。パウロのミッションと私たちのミッションは同じです。それはなぜかといえば、それはイエスのミッションであり、イエスがすべての信徒、弟子たちへと与えたミッションだからです。ですからイエスに従うすべての人が同じ呼びかけを受け、同じミッションを持つのです。
But Paul not only knew what his mission was, he also knew clearly to whom he was called and to share and live out that gospel.
しかしパウロはミッションが何であるかということを知るばかりではなく、それだけでなく、それが誰のためのものなのか、誰のために自分が使わされているのかということを明確に認識していました。
Look at verse 1.
一節目を見てください。
All this is exactly why I, Paul, am a prisoner of Jesus the Anointed, his representative to the outsider nations. The Holy Spirit was leading Paul to share about this new life, this new kingdom, and salvation in and through Jesus to people who never knew the true God and have never had a relationship with God before.
一節目を見てください。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。聖霊はパウロをこの新しい命について、新しい王国について、イエスのうちにありイエスを通して得られる救いについての知らせを、本当の神を知らない人々、異邦人というのはイスラエルの人たちではない人たちですね。全くバックグラウンドがなかった本当の神を知らない人々、すなわちその神と一度も関わりを持ったことない人々に分かち合うようにと導かれていました。
And he expands that even in verse 9. Look at verse 9. I am privileged to enlighten all of Adam's descendants to the mystery concealed from previous ages by God, the creator of all, through Jesus the Anointed.
彼はそのことを9節でこう説明しています。また万物を創造した神のうちに良いを隠されていた奥義の実現が何であるのかを明らかにするためです。
Here, Paul is saying that the mystery is meant to be shared with all people, and that the Holy Spirit is guiding and working in him to share that with all people. And he tells us in verse 6 that the mystery is that the Gentiles are equal members and recipients of God's saving grace.And in verse 5, that it's revealed through the work of the Holy Spirit.
パウロは、奥義とは全ての人々へこの福音が述べ伝えられることを意味していると言っています。で、その務めのために聖霊様が自分自身を導き用いていると述べています。6節を見てみると、ね、その奥義、異邦人も含めて、イスラエルの人だけじゃなくてということを言っていることが見えると思います。
So Paul knew what his mission was, and he knew to whom his mission was, but Paul also knew exactly for what purpose he was being sent as well.
同様にパウロは誰のために、今度は何の目的のために彼が送られているのかについても同じように明確に認識していました。
Look at verses 10 to 12.
10節から12節を見てください。
Here's his, and this is talking about God, here's his objective. Through the church, he intends now to make known his infinite and boundless wisdom to all rulers and authorities in heavenly realms. This has been his plan from the beginning, one that he has now accomplished through the anointed one, Jesus our Lord. His faithfulness to God has made it possible for us to have the courage we need.And the ability to approach the Father confidently.
これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して 神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。
I read this and I think, wow. Paul tells the Ephesian church and also tells us here in Mito that God's purpose was to fulfill his plan from the beginning. And that that purpose is to restore all people, all of God's creation, into a relationship once again with God the Father.
Yes, ジュルさん、これを読んだときに、これを読んで、わあ、神様の、ご計画っていうのは、今エフェソの人たちにも書いてるんですけど、私たちに対しても同じように言ってます。神様のその目的っていうのは、本当に初めの時からこう決まっていて、計画されていて、それが成就すること。それっていうのは、すべての人が、イスラエルの人たちだけじゃなくて、すべての人々、またすべての創造物も含めて、すべての人が、
One other thing that I would underline is that we should know and underline in verse 10 that God never intended for us to do it all alone, but to do it through the collective of the church, a people who are saved, blessed, empowered with the Spirit, and sent out with that same Spirit.
もう一箇所ですね、10節にアンダーラインをしていただきたいんですけども、ここで神様は私たちにそういった全ての神様の技を一人だけで行いなさいとは言ってはなく、そうではなくて教会のみんなで共同体で一緒に行うように意図しているということがわかります。
So Paul is coming to the end of his spirit-inspired teaching about who we are as a churchfrom chapters 1 to 3, when he tells us that we are being sent with the Holy Spirit to people who don't know and don't have a relationship with God, and to share with them that God wants that relationship restored with them.
パウロはもう少しでこの教会である私たちは誰なのかという聖霊による教えを追いようとしているんですけども、この部分で、そこで彼はそこで私たちが聖霊に共に送り出されていること、また誰のもとにかというと、全く神様のことを知らない関わりもない方々のもとへであること、そしてそれは何のためかといえば、神様がそんな彼らと新しい関係を築きたいと、そんな彼らもと一緒に歩みたいと、生きたいと願っている、そのことを彼らに伝えるためだからと。
Let me pause for one more minute. I want to ask you one more question.
教会の皆さん、ここで一度立ち止まりまして、一つ質問させてください。
Who is someone in your life that doesn't know and maybe doesn't even care about God? Who doesn't have a relationship with God and doesn't know that God desperately wants to be in a relationship with them? All of us know at least one person in our life.
あなたの人生の中で神様のことを全く知らず、もしくは神様のことなど気にもかけてもいらっしゃらない人は誰でしょうか？神様と関わりを一切持つことがなく、神様が神様と今関わりを一切その人が持つことなく、神様がその人と関わりを持ちたいと願っていることを知らない人は誰でしょうか？どなたでも自分たちの生活の中で少なくとも一人はいらっしゃると思います。
I'm going to pause here for a moment before closing, and I want to ask all of us to ask the Holy Spirit silently in prayer to identify to us that one person in our lives.And then I want us to ask the Holy Spirit to give us the courage to take a decisive step this week to share the good news with that person.
ほんの少しの間、今から時間を持ちたいと思います。そして、聖霊様に、あの祈りのうちにあって、その人を明らかにしてくださるように尋ねてみてください。 さらに聖霊様に今週あなたがその人物に福音を分かち合うために紛れもない確かな一歩を踏む勇気を与えてくださるように頼んでみてください。
To whom, when, and how?
誰に、いつ、またどこで。
Let's take a moment and pray silently now.
じゃあ今から少し時間を持ちますので静かな祈りの時間を持ちましょう。
Thank you.
はい、ありがとうございます。
My beloved church, it is so easy for us to forget who we are and who God intends us to be.
愛する教会の皆さん、私たちが誰であり、神様が私たちを何者にするつもりであるかを忘れることは簡単です。
It's really easy for us to become too focused on ourselves, or too comfortable and complacent with just doing the same thing over and over again.With the people that we know and that we like and that we feel comfortable with.
毎日を一緒にいて気楽な知人だと同じようなことを繰り返しながら一人よがりにだらだらと過ごすことや、または逆に自分自身の生活にだけ固執し続けるのは非常に簡単なことです。
But I think that Paul would tell us that that is not thriving. In fact, it's not even survivingThat's the beginning of a slow decline towards death.
しかし私は思います。パウロは私たちにそれは thriving、力強く生きていく生き方、神様の国が繁栄していく道、そういった道とは違う道であると教えています。実際にそれはサバイビング、どうにか生きていく、そういった道でもなく、それはゆっくりと死に向かっていく道の始まりだと思います。
But here's the good news. We are loved, we are chosen, we are blessed, and we are sent.
しかしここに良い知らせ、福音があります。私たちは神様に愛されています。神様に選ばれ、神様に祝福され送り出されています。
We are sent to share that by God's grace we have been saved through faith in Jesus.
私たちが神様の恵みによってキリストへの信仰によって救われていることを分かち合うために送り出されています。
And we've been saved to do good works.
そして私たちは良いことをするために送り出されています。
Jesus does the work of breaking down the walls and the barriers, and we are empowered and gifted by the Holy Spirit to work together as a church to experience the freedom from those walls together with other people. That's both the good news itself and the good works that we do
キリストは今も壁や障害を壊すために働いてくださっています。そして私たちは聖霊によって力つけられ、賜物を与えられ、教会として共に働くことによって他の人々とそのキリストの自由を体験する、分かち合うことができるのです。それこそ良い知らせであり、私たちの行う良い技です。
So let's commitTogether to take a bold step of faith. Every single one of us. And trust that the Holy Spirit will be at work whether we see it or not.
ですから、私たち教会が一つとなって、共に信仰の一歩を踏み出しましょう。みんなでマジになりましょう。簡単に言うと。ここにいらっしゃるお一人お一人。今すぐにそれが見えても見えなくても聖霊様は共に働いてくださる、そのことを信頼しましょう。
Let's pray.
お祈りいたします。
Grace is amazing, God.
神様、あなたの恵みは素晴らしいです。
We are amazed that your vision from the beginning was to call us through Christ as a church to share the good news with others that you love and want to be in a relationship with all of us.
そして私たちはあなたが初めから計画されていたあなたのビジョンを前に驚くばかりです。私たちはイエス様を通して選ばれ導かれました。そして一人ではなく教会がキリストの体となり、あなたの福音を他の方へと述べ伝える務めにあります。あなたは私たちの周りにある一人一人を愛し、その方々をも同様に御国へと招いてくださっています。
This good news changes our lives, who we are, what we do and say and think.
それは私たちの人生を変えます。私たちが誰であるのか、私たちが何を考え、何を言い、何をするのか。
Thank you for empowering us, Holy Spirit, and for guiding us this week to the person with whom we are going to share that good news.
私たちを力つけてくださり、感謝いたします。聖霊様、今週、私たちが福音を伝えるべき人のもとへと、私たち一人一人を導いてください。
We trust in your purpose to bring new life to that person with a hope, a peace, a joy, and a love that they have never experienced before, but that will change them forever.
私たちはその方のためのあなたの計画を信頼します。あなたはその方に愛、喜び、平和、希望に満ちた新しい命を与えてくださいます。それは彼もしくは彼女が今まで一度も経験したことがなく、これから永遠に続いていく変化であります。
Use us for your glory.
どうぞ私たちをあなたの栄光のために用いてください。
We pray in your name, Jesus.
イエス・キリスト、あなたの皆のもとにお祈りいたします。
Amen.
Amen.
国の訪れ受けしわれは十字架の言葉述べ伝えよ。キリストイエスにあがなわれて飢えも渇きも今は去りぬ命の限り告げ知らせよ。十字架の言葉イエスの愛を救いの訪れ受けしまえば十字架の言葉述べ伝えよ。この世の知恵は虚しくともキリストイエスは御神の知恵、命の限り告げ知らせよ。十字架の言葉、イエスの愛を救いの訪れ受けしまえば、十字架の言葉述べ伝えよ。今だ救いを知らぬ人が永遠の命を見出すまで。 「